この2章のところには聖霊による知恵のことが語られてあります。一節を見ますと、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでしたとあるわけですけれども、優れた言葉、知恵というのはそれは人間的に優れた言葉であり、また人間的に考えて素晴らしい知恵ということを指していると思われるわけです。でも人間的なものを持って、じゃあ神のその奥義を伝えることができるのかというと、実はそうではない、それはもうできないということであるわけです。いくら私たちが人間の知恵を用いて語ったところで、この神の奥義、それはキリストの十字架と復活、それ私たちの救いに関することであるわけです。ですから本当に不思議なんですけれども、神様の救いをいくら巧みな言葉やまたいろんなことを用いて説明しても、なかなか人はそれを素直に受け入れるっていうことは難しい。もうですから、このパウロは2節のところを見ると、私は十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたという言葉が出ています。非常にこれは強い言葉です。もうコリントという町は港町であり、非常に風紀の乱れた不道徳なところであったわけです。まあ、旧約聖書で言うならば、もう言い過ぎかもしれませんけども、ソドムとゴモラのような、そのようなもう不道徳なことがはびこっているような港町であったわけです。ですからそこでいくら人間の巧みな言葉でもって説明したとしても、神様の救いっていうのは受け入れられることはできない。しかし彼はこのコリントの町において、この4節を見ると、私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と道からの憐れによるものでしたということを彼ははっきりと言ってます。ですからもう彼は非常にこの頭のいい賢い人であったんですけれども、人間の巧みな言葉や知恵を用いない、もうすべてはご聖霊に委ねて、そして道からの現れ、まあ、それはある意味奇跡ということを指しているのではないかと思います。人間を説得するためにはいくら言葉で説明してもわからないんですけれども、病気の人が癒される、また悪霊に疲れた人がもう悪霊が逃げていってその人が正気になる、それを見たら人は信じるということができるわけです。ですから、またそのことはこのコリントの人たちの間の中にも神が働かれる。それは5節を見ると、あなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですという言葉が出てくるわけです。ですから彼はただ単に言葉を語るっていうだけではなくて、この御霊の力の現れ、神の力によるっていうことがもう一緒に作用するっていうことであるわけです。ですからイエス様も御言葉を述べ伝えるとともに、また人々を癒される、悪霊を追い出す、もう神様の力が表されたということが、もう福音書を見たらはっきりと出ているわけです。ですから私たちもまた本当に救われるっていうのは非常に不思議なことです。ヨハネの3章を見るならば、もうやはり聖霊によって生まれるっていうことがそこではっきりと言われているわけなんですけれども、私たちもこの神様のことを理解するっていうのは聖霊によらなければ私たちは理解することはできない。ですから8節のところを見ると、この世の司会者たちはもし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。わからなかった。彼らはこのイエス・キリストが誠の救い主であるということのもう理解をすることはできなかったわけです。まあ、旧説にはその旧約聖書の言葉が出ているわけなんですけれども、しかしそういう中にも神様は神を愛する者たちに備えてくださったと、まあ、書いてあるとですね、神を愛する者たちに備えてくださる。じゃあ何を備えてくださるんだろうか。十節を見ると、神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。聖霊が働いて、そしてそれを悟ることができる。あのニコデモは 最初は分かりませんでした。新しく生まれるってことはどういうことなのか、物理的にもう一度母の胎に入って生まれ出てくることなのか、全くそうではなかったわけです。神によって新しく生まれる、まあ、後に彼はそのことが分かり、十字架にかけられたイエス様の亡骸を取り下ろすというような大変なことを彼はやってのけたわけです。もう彼は名声もあり、また権力もあり、財力もあった人だったと思われますけれども、おそらくそのことによって彼は全部失ったんではないだろうか。でも御聖霊が働いて、この十字架の尊いその価値を彼は見出すことができた。そして私たちも救いに預かることができたっていうのも、まさにこの聖霊の働きであったのではないだろうか。今私たちは十字架のことがよくわかると思います。イエス様を信じて、そして今礼拝に集っているっていう人たちは、言うなれば、まあ確かに信仰の決心をその時したんですけれども、その時に全部わかったというよりは、その後になって御言葉を聞き、また礼拝する、祈るということによって聖霊が働かれて分かるっていうようになったんではないかと思います。まあ、11節の後半を見ると、神のことは神の霊の他に誰も知りません。もう神様のことは神の霊、聖霊によらなければもう理解できないということであるわけです。でも御聖霊が働かれると、私たちは以前には理解できなかったことが今理解できるようになる。それは12節のところを見ると、神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですという言葉が出てきます。この恵みとして与えられているということが分かる。私たちは救われる以前、神の恵みなんて全く分からなかったと思います。ただ自分の利害関係のこと、自分に得することしか分からなかった。もう自分中心の世界の中に生きていた。でも私たちはイエス・キリストがあの十字架の上で命を捨ててくださり、そして自分の罪が十字架で許される、そのことが分かるようになった時に、神の恵みがますます分かっていく。そして信仰がこの成熟する、これは6節にも出てくるんですけれども、成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵とか人間の知恵のことではなくて、御霊によるところの知恵であるということになるわけなんです。それは13節にも、それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用いますとあるんですけれども、聖霊によって教えられる、そして恵まれる。私たちは救える以前、聖書を読んでもですね、ちんぷんかんぷん、イエス・キリストのことは物語的には分かるとしても、その十字架の意味、復活のことは何か分からなかった。でも私たちは今このイエス・キリストの偉大なるその救い、十字架と復活が自分にとってはなくてはならないものとして分かるようになった。そしてまた聖書の言葉も、最初は全然分からなかったけれども、何回も何回も読むうちに理解することができるようになる。それは御霊によって教えるということが私たちのうちに現れるわけです。そしてそのことは14節を見ると、神の御霊に属するという言葉が出てきます。まあ、この御霊に属する人と生まれつきの人というのはまた後でも出てくるんですけれども、私たちは以前は生まれつきの人間だった、聖霊によって新しくは生まれていなかった。でも新しく私たちは水と霊によって生まれるということを体験させていただいたわけです。洗礼を受ける、その時は分からなかったかもしれません。でもその時以来、私たちは神の御霊に属するものとなって、そしてこの理解する、判断するということが可能となった。私たちは聖霊によってその神の知恵が与えられて、そしてまたもう価値観が全く違って、人間的なものの見方や価値判断をするというのではなくて、この神の側に立って神様に喜ばれるということが、私たちのこの信仰の価値判断となって、自分を喜ばせるためではなくて、どうすればイエス様が喜んでくださるだろうか、 自分のために命を捨ててくださった方がもう本当に喜んで自分を受け入れてくださることが何なのかということが、実はこの聖霊によって私たちはこの判断するということができるということであるわけです。そしてそれをまとめて言っている言葉は16節にキリストの心を持っているという言葉に表されているわけです。キリストの心、弱いものを憐れみ、もう本当に死ぬべきものをも癒してくださって生かしてくださる。癒された人たちはどれほど喜んだであろうかと思いますけれども、このキリストの憐れみ、愛によって私たちも罪が許されたんだ、救われたんだ、そしてまた自分のこの魂も癒される、イエス様の愛によって傷ついた心も癒されて慰めが与えられる。私たちは心の中にこのキリストが生きておられる、そのことを信じることができ、そしてまたもうこの新しい価値観によって私たちは勝利していくことができるということであるわけです。この世の価値観では私たちは滅びに行きます。しかしこのキリストの心が与えられて、私たちは永遠の命、そしてまた神の御国を目安として生きるものとされている、そのことを感謝し、そしてまたますますご聖霊によって私たちは神の御心を理解していくもの、また従っていくものとさせていただきたいと思います。